こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業をしたらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はマンザモーがマネタイズを始めていた件というテーマでお話しします。今回のトピックは、実際に僕が地元の沖縄に帰って帰省していた時に気づいたことであるので、かなりホットなトピックになるかなと思います。どういった内容なのかというと、皆さんは沖縄に来た時に恩納村にあるマンザモーっていう観光地行ったことありますでしょうか？おそらく沖縄に来たのであれば、まあ、1回は美ら海水族館の次には行くであろうと個人的に思っているぐらい有名で、かつすごく綺麗な海が見えるところなので、行ったことがあるっていうことも方も多くいるのかなと思いますが、このマンザモーっていうのは今では観光名所として、もうすごく綺麗なエメラルドグリーンの沖縄の海が見れるってことで、たくさん の観光客が賑わっていますが、実際に僕がまだ小学校中学生の時とかですかねは、別に観光名所でもあんまりなく、ただ手つかずの地として、戦争の跡地みたいな感じで、何も手も加えられることなく、ただ見に行くことができるし、別にお金を払わなくてもただで見れるって感じだったんですが、現在はどちらかというと、この戦争の跡地っていうところを少し置いといて、なんか沖縄の綺麗な景色が見える場所っていうところを結構大々的に打ち出して、観光名所の一つとして変化していました。でどういったふうに変化していたのかというと、まず驚いたのが、そもそもこのマンザモーって今まで無料だったし、なんならお金を取るなんていう雰囲気全くなかったんですよ。ですが今回行った時に、なんかマンザモーなんとかセンターみたいな感じで大きい施設になっていて、と思って、まずそこ で施設に入っていくと、まず一発目でお土産屋さんがザーってあって、で奥に入っていくと、通常だと普通にマンザモーに見れるんですが、入る前に入場券を買わなきゃいけなくて、でも1人当たり100円ぐらいですかね。なので当時は100円ぐらいだったので、別に入場券自体は高くないんですが、これはビジネスでいうとこの、フロントエンドですよね。ここで別に収益化は狙っていなくて、ただちょこっとでもいいからお金はいただいておいて、そこから入場していくと、今まで見てきたようなマンザモーの景色が見れるわけなんですね。でそのマンザモーの綺麗な景色を見た後、ここからがびっくりしたところなんですけど、今までだと無料で見れたし、かつ見て綺麗だったって言って、帰るのが普通だったんですが、今回マンザモーを訪れて、って思ったのが、このマンザモーを見るときに、ルートがあるわけなんですけど、このルートが一方通行になっていて、必ずそこを通らないと出口に行けないっていうような仕組みになっていたんですね。なので矢印の通りに進んでいくと、マンザモーを見終わった後、ただこちらからすると駐車場に行っても出たいだけなのに、なぜか2階に通されてて1階に降りなきゃいけないんですね。でこの1階に降りるまでに、2階がもう飲食コーナーみたいな、フードコートみたいになっていて、打ち出し方も綺麗な景色見ながら、沖縄 のデザート食べませんかとか、沖縄サバ食べませんかとか、ランチいかがですかっていう風に、食事をここでしていきましょうっていう圧がすごいあるんですね。で1階に降りるまでもたくさんいろんなお店があるので、このお店の前を必ず通らないと下に降りれないっていうような感じなので、それだけでもだいぶお店からするともう人通りが一定的にあるわけなので、すごく集客にいいなと思ったし、これはよくある水族館とか博物館とか、そういった鑑賞する系の施設によくあるビジネスモデルの一つですが、このお土産とかそういったコーナーを必ず通らないと出口に行けないっていうような動線に持ってくる。で今回のマンザモーもまさに同じくですね、このお土産コーナーとか、あとこのお食事コーナーっていうのを通らないと外に出れないっていう風になっていて、すごいビジネスチックになってきたなって個人的には思いました。でもう一つ驚いたのが、僕のパートナーが実はインドネシアの方なので、日本に来る機会が初めてだったんですね。それで初日本、初沖縄ってことですごく喜んでいて、その中でマンザモーの入場券を売っているそのそばに、 琉装って皆さんご存知ですかね。琉球の、琉球王国の当時の、着物みたいなものを、着ることができる場所があって、でその琉装コーナーがあって、そこで2000円で全部着付けもしてくれますよっていうのがあって、それはもっと5000円とか、なんなら1万円ぐらい取ってもいいんじゃないかと思うが安っと思ったんですけど、2000円で琉装をしてくれるってことで、琉装やって歩いたんですね。そうするとすごく沖縄の綺麗な海と、あとこの万座毛の綺麗な景色に、沖縄の着物を着た女性がいるってことですごく映えたんですね。でこれを一人がやると、多分あの人いいな、私もやりたいって言って、こういった風に、どんどんいろんな方が流装をつけるっていう風に、ビジネスが回っていくんだなと思って、今までもそんなただ綺麗な景色を見て終わるっていうところが、まさか付加価値をつけて、沖縄の、せっかく沖縄来たんだから沖縄の衣装をつけて撮影しましょうみたいな、なんならカメラマンもつけたらもっと5000円6000円しますよみたいなオプションもあったので、これ結構ビジネスチックだなっていうふうに思いましたね。で今回実際に万座毛を見て何を思ったのかというと、やっぱりこのビフォーアフターですよね。今までの万座毛っていうのはただただ綺麗な景色が見れて、かつ沖縄の戦争の時の一つの大事なポイントだったので、そういった戦争の地としてもお祈りを捧げたりって方も一部いらっしゃったし、それを知らない外国の方とか観光客の方がただ綺麗だねって終わるような場所だったんですが、これが完全にもう歴史に蓋を閉じてしまったかのごとく、完全にも観光名所として売り出されていて、沖縄の売り上げというか、沖縄でお金が落ちるっていうのはもちろんいいことなのかもしれませんが、それは果たして歴史に蓋を閉じてまでやることだったのかなっていうのは少し疑問が残りました。なので私の方から手短に万座毛の歴史の方も最後お伝えしたいなと思いますが、万座毛ってもともと琉球王国、沖縄県になる前に琉球王国っていう一つの国だったじゃないですか。その時の琉球王国の王様の庄慶王っていう王様がいて、この王様が万座毛を訪れた時に万人が座れる野原って風に言ったことが起源となって、万っていうのが万座毛の万が座る、万座毛がたくさんで、座るが万座毛の座が座るですね。で毛っていうのは沖縄の言葉で野原って意味なので、たくさんの方が座れる野原みたいな直訳ですね。これが万座毛なんですね。でこれは昔からもちろん継承の地、綺麗な景色があるところっていうふうに知られていたんですが、それが沖縄戦になった時に、この皆さんご存知の万座毛のこの象の鼻に見える崖があるじゃないですか。その崖で実際に悲惨なことが起こったのが、まず一つ目が自殺ですよね。この当時の沖縄戦でアメリカ兵とか、なんだ日本兵に自分たちの命が絶たれてしまう前に自分から命を絶った方がまだいいっていうふうに思って、何人もの方がそこで自殺をしたりとか、あとはこの洞窟がありまして、この象の鼻の方の洞窟があるんですけど、これをガマっていうふうに呼んでいて、このガマの方でひっそりと生き延びようとして隠れていたんですが、見つかって、爆弾入れられて一発ドカンで亡くなったみたいな感じのこともありました、実際に。なのでそういった悲惨な場所があったからこそ、今までだとそういったことを知っている方がお供えをして、ウトウトですよね、お祈りを捧げていた場所ですが、それが現在では完全にビジネスに置き換わって収益化する場所になってしまったってことで、半分悲しいというか、寂しいなっていう思いと、あともう半分はなんかこうやって沖縄もしっかりとお金を稼げるような島場所になりつつあるんだなっていうふうに、観光大国として観光で稼ぐ場所として変わりつつあるんだなっていう、この時代の流れを見たような気がしました。この放送を聞いて一度万座毛行ったけど戦争のこと知らなかったって方とか、もしくは万座毛一回も行ったことなくて、でも沖縄は一回は行ってみたいなって方に関しては、ぜひ万座毛には行っていただいて、この歴史的な背景の半分と観光名所として生まれ変わった半分、この両方をぜひ見ていただいて万座毛を満喫していただければなというふうに思いましたので、今回こちらの放送取り急ぎ取らせていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。 セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方はラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。